はい、今日はヨハネ20章19節から23節でございます。今日はイエス様がまた弟子たちのところにやってきてくれたっていうところなんやけど、この出来事の前にイエス様どんな目にあったか、みんな覚えてますか？どんな目にあったやったかね。
十字架ね。
十字架にかけられた。言ったら一言ですけど、みんな十字架にかけられたらどうなるか知ってますか？死んでしまうね。死ぬ。これ死ぬってね、みんなね、平気でこんなね、二文字で死ぬとか言ってますけど、どうよ。考えたことある？十字架で死ぬんばい。嫌だ。そりゃ嫌よ。ね。で、死ぬ方ももちろん嫌ですよ。だけど、これ見る方どうよ。ね、しかもよ、今までね、3年ぐらい先生って言ってついてきたこの人ね、今までこの人はもう今までとは違う、なんかすごいことを教えてくれるし、すごいことをやってのけてくれるっていう風にして、実際そういうすごいことをいっぱい聞かせてもらったし、すごいことをいっぱい見せてもらって、いつも一緒にものを食べて、いつも一緒に寝るところもね一緒やったっていう、そういう生活をしてきたその先生やったイエス様が今目の前で十字架に貼り付けにされて苦しんでうめいて、そして死んでいくってさ、もしみんなが自分がこの弟子の一人やったらさ、どう思う？どんな気持ちがすると思う？
絶望。
絶望。他にどうですか？自分が弟子やったら。
見てられないよね。
見てられん。そうですよ。はい。他にどうですか？絶望、見ておられん。それから。
嫌だ。
嫌だ。嫌よね。うん、ああ。まだある。どんどん言って腕がきつい。
いても立ってもいられ
ん。そうだね。でも立ってもいられません。
誰か止めて、誰か辞めさせて、
あ、誰か辞めさせて、誰か止めてって言いたくなるよね。本当にそうですよ。今日このままメッセージしようかな。とイエス様の気持ちが少しわかるか。無理ね。全然わかんない。もうこれ腕がブルブルするだけですからね。はい。っていうことをイエス様は体験した。そしてその弟子たちは目の前で死んでいくイエス様を見たわけよ。ね、今まで見てきたイエス様とえらい違っとったと思う。だって今までのイエス様ってさ、すごいこといっぱいしたんでしょ。どんなすごいことした？どんなすごいことした？
病気を癒す。
病気を癒す。こうやって手を置いてさ、あんた治ったよって言っただけでオフって治るってさ、で手を噛んでもあんた治ったよって言っただけでもう治るみたいな、いっぱいあったでしょ。他にどんなすごいことしたイエス様？
死人を蘇ら
す。またこれも簡単に言ってくれるけど、死んだ人をですよ皆さん、蘇らすって今普通ゲームの世界で言ったら何？ゾンビやろ。でもさ、イエス様は別にゾンビを作ったわけじゃないでしょ、ね、蘇らすってことはまた生きるようにしてくれたっていうことね。すごくね。こんなことできる人おる？他におらんのよ。おらん。他にも俺たちには到底無理なこと、絶対考えもつかないなことをいっぱいやってのけてくれた。例えばたった5つのパンと2匹の魚をですよ、5000人以上の人に満腹になるまで分けてあげたとかさ、そんな無理やろね。物理の法則では無理なんですよね。5000人分パンを5つを5000人分けたらですよ、1つのパンを1000分の1にちぎらないけんわけやろ。どんだけ1000分の1ってあんた、ね、お前バカにしたんかって言われるよね。でもそれでイエス様はみんなを満腹にしたって言うんやからさ、これ奇跡や、うん。あと他にもものすごい吹きすさぶ嵐を一言で沈めた。沈まれって言ったらピタッと風が止んで、湖も波がピタッとなくなったとかね、すごいこといっぱい書いてあって、でも今目の前に 十字架にかけられているイエス様はどうかって言ったら全然違う。何もできん、いや何もせん、もう十字架にかけられて貼り付けにされる、もうそのまんま全部それを受けて、何も歯向かったりね、逆にあのカウンターとかでやったりとか何にもしてないですよね。こういうイエス様の姿が目の前にある。もう弟子たちから見れば痛々しくて恐ろしくて逃げ出したい、いても立ってもられん、見てもおられんだけじゃなくて、イエス様なんで何もせんと、あんだけいろんなことしよったやん、何ももうこれどうしようもないっていう状況で、俺たちには考えもつかんようなことをイエス様は一言でバシッて解決してくれよったやん。あのイエス様どこ行ったんて、3年もついてきて、こんなイエス様見たことねえ俺ってみんな思っとったんじゃないかなって思うんですよ。そして挙句の果てに、ね、ひょっとしたらね、弟子たちもさ、いやイエス様あんなんしておけど絶対最後の切り札があってなんか出してくるはずやん、このまま死んだりするわけないやん、だってイエス様なんやもんってみんな思っとったかもしれん。でもずっと見とって今か今かって待っとった。でも最後はやっぱり死んでしまったんですよ。そしてちゃんと他の人と同じようにお墓に納められたって。イエス様どうなった？俺たち全部生活捨ててイエス様についていこうって決めて、このイエス様やったら絶対大丈夫やんって思っとったはずなのに、結局最後は殺されてしまった。しかもね、ちゃんと悪いことして殺されたんならまだわかるかもしれない、でも何にも悪いことしてなくてね、いいことしかしてないのに、その時に力を持っていた人たちから捕まえられて、そして罠にはめられたように死んでいったって、なんなんこれって思ったやないかと思うんですよね。な気持ちよ。そして今日の場面、弟子たちはどこにおったって書いてあった、どこにおったって書いてあった、建物の中よね。しかも鍵閉めまくっとったって書いてあったやろ、戸に鍵をかけて、それは簡単に言ったらそうですけど、戸どころか窓も何もかも全部鍵かけて、カーテン引いて、分厚いカーテンも引いて、絶対外から中に誰がおるか分からんようにして、みんなで声もあんまり音立てんようにして、おい、あんまり大きい声で喋ったらバレるけん、黙っとけんちゃとかって、でそういう風にしとったんじゃないかなって。弟子たちは怖かったんですよ。今まで頼りにしてきたイエス様があんなもうどうしようもない惨めな姿で殺されていって、お墓に納められて、あ本当に死んでしもた、もう死んだっていうの確定したやん、これやばいやんって。でましてやイエス様っていうのは最後はユダヤ人の偉い人たちからめちゃくちゃ憎まれとって、なんかこいつもう早いとこ消してしまえみたいな。で実際イエス様が死んでしまった今、残された弟子たち、つまり自分たちはどうなるやろうかって、もし見つかったら、おお、お前たちもイエスと一緒におったやろうが、ついて回っとったやろうがって、ちょっと怖いって言われて、捕まえられて、自分たちもひどい目に遭わされるんじゃないか。下手したら自分たちも殺されるんじゃないかって。これわかるよね、みんな、こんな気持ち。ねえ、こういう気持ちで、家に鍵をかけて、部屋をもう真っ暗にして、外から絶対バレんように、見つからんように、隠れとったんよ、ね、隠れとった。みんなどうですか、こういう気持ちになる時ある？隠れときたいなって、見つかったらやばいかもなとか思う、ね、そういう時あるかもしれんよね。ちょっとそんなん考えながら聞き寄ってください。そしたらイエス様は来てくれたって。ちょっと待って、イエス様え死んだんじゃなかったんってね、十字架でうわって死んで、その後お墓に入れられて、もうこれでおしまいっていう風になったんやなかったって。ところがそのイエス様がふーってやってきて、みんなの真ん中に立ったって書いてあるよ。え？し かもふーってやってきて、戸を開けてガシャガシャってして、あら鍵がかかっとるな、これピンポーン、すいませんとか言って開けてもらっていいですかとか言って入ってきたんじゃないって、スーって入ってきて真ん中に立った。イエス様は生きとったんですよ。生きとった。そんなこと言われても信用できんわって思うよね普通。弟子たちももうとにかく案件に取られて言葉も出られたと思うよ。だってもうさ、って言って、そして本当にこれ何これっていうね、もうイエス様とか最初分からないかもしれない、ね、ただイエス様が声をかけてくれる、平安があるようにってね。あのユダヤの言葉でこれでシャロームっていう言葉なんですけど、知ってますか、シャローム。今でもユダヤの人、イスラエルの人たちはシャロームって言って挨拶するんですよ。こんにちは、おはようございます、全部ね、シャローム。だからシャロームっていうのは平和っていう意味だよね。平安、平安、平和、平安ね。英語で言うとピース、日本人好きですね、ピースね、好きです。で、人に会うためにピースって言ってるんですよ。でも本当に平和があるよ、平安があるようにっていう意味で言ってる。そして弟子たちに手と脇腹を見せてあげたって書いてあったよね。つまりあの十字架についた時にできた釘の跡よね、でっかい釘が刺さったあの手、そこに開いた穴を見せてあげた。ほら見て。そして脇腹どうやったかっていうと、最後の最後にとどめを刺された時に槍でブスって突かれたわけですよ。その傷もちゃんと残っとうよって言ってみんなに見せてあげた。これさ、ちょっとどうよ、もしみんなが弟子やったらさ、こんなんまともに見えるか。もうね、ロッキーとかだったら、うわ、もういい、もういい、もういい、もういいです、いいですって言ってもうすぐ信じたんやないかなって思う。これ案外ね、あれなんですけど、でもわからんね、ひょっとしたら、え、マジで本当に釘刺さったんですかとかってこう見たかもしれない、ロッキーやったらね、わからんね、どうしたかね。でもとにかくそのことによって、あ、これ本当にイエス様や、っていうことが分かったわけよ、みんなに。ほいで、そしたらみんなどうしたかっていうとね、主を見てみんなは喜んだとか、さっきめちゃくちゃなんかめちゃくちゃ普通に言ってましたけど、かっこよくイケボで言ってましたけど、喜んだとか、喜んだじゃないやろお前って言いたくなったよ、突っ込みたくなって、もうみんな嬉しくてしょうがない。え、ちょっと待って、これ本当にイエス様やん、ちょっとお前見て、ほら見て、おいイエス様、お前ちょこれどうする、うわーって言って大騒ぎになって、みんなでうわーって、もう今までは怖くて戸門を閉めてもう見つからないようにこそっとしよったのに、もうイエス様来てくれたって分かった瞬間から、もうあー、そんな忘れて、あー、もうソーシャルディスタンス、うわー関係ない、もううわー、みんなでうわーって寄っていってイエスを取り囲んでハグして、もうね、すごいことになったやんかと思うね。でしょ、だって自分の先生がよ、殺されたのにさ、今目の前に立っとんばい。こう考えたらさ、どんだけすごいよって、ね、そしてもう一回イエス様は平和、平安があるようにって声かけてくれました。そして面白いこと言った。お父さんが私をこの地上に使わしたように、私もみんなを使わすよって。使わすっていうのはどういう意味かっていうと、送り出しますっていう、任務を持って送り出します、任務を与えます、君の任務はこれだ、英語でミッションって言いますね、使命とかも言いますけど、ロッキーは任務の方が好きです。で、とにかくイエス様が言ったのは、今みんなはね怖くて見つからんようにこの部屋に隠れとったかもしれんけど、実はねそれで終わりじゃないですよ、ね、今からみんなにやってもらうことがあるんで、ね、その時が来たらみんなに言ってもらいますから、ね、ちょっと準備しとってねって言う。つまりイエス様がもう貼り付けになって死んで終わりじゃなくて、イエス様はその死をやっつけて帰ってきたよ、今も生きてるよ、でみんなも、あ、俺たちイエス様についてきたけど、もうイエス様おらんくなったから、あとどうしたらいいかわからんわ、で終わりで路頭に迷って終了じゃなくて、今もイエス様生きている以上、私はあなたたちに任務をあげるんですよ、そしてみんなはその任務を果たしながら生きていくんですよって言ってくれる。そしてその後面白いことしたよね、ふーって息をかけて聖霊を受けなさいって、聖霊を受けなさい、聖霊って何よって、もうここに来てる人は知ってると思いますけど、 あの神様って3つのパーツがあるって言ったよね。天のお父さん、これ作り主、それからイエス・キリスト、これは救い主、そしてもう一つ聖霊、助け主ってロキよく言ってますけど、毎日の生活をイエス様の思い通り歩けるように助けてくれる人、人っていうか霊、聖霊だからね。でしかもその聖霊は心に住んでくれますよね、住んでくれる、すごいよね。そういう風に俺たちは聖霊をね、一人一人受け取ることができる、心に住んでもらうことができる、その聖霊が一緒に追ってくれることによってイエス様がくれた任務を果たすことができるようになるんですよっていうことをイエス様ここで説明してくれてるんですね。だからこれからのオリエンテーションみたいな感じよね、これからどうなるかっていう、そういうふうにイエス様が来てくれた。そして最後のところに、あなた方が罪を許すんだったらそれは許されますよ、そしてでも許さないんだったら許されませんよとか、これもまた面白いことを言ってるんだけど、これ要するにイエス様は何しに来たかっていうと、イエス様は俺たちの罪、俺たちが神様のルールを破る性質、それを許すために来たんでしょ。そうですよ、イエス様言ってるもんね、私は罪人を探し出して許すために来たよって書いてある、救うために来たよって書いてある。でその同じミッションを、同じ任務を俺たちにも与えますよって言ってくれてるんです。つまり俺たちも罪を許されるチャンスが来たよっていう、そのニュースを届けるために使わされていく、送り出されていくよっていうことをイエス様ここで言ってる、ね。で今日はまあそういう話、そういう出来事が起こったんですけど、今この4月24日2021年の俺たちにこれどういう、ね、風につながりがあるかっていうと、ちょっと俺たちも似た状況にあるんじゃないかな、ね、家にいなさいステイホーム、ね、そして、まあ、鍵をかけれとまでは言わんけれども、でも家にいなさい、そして人とできるだけ会わないようにしなさいって、ね、不要不急の外出は控えてくれなんて言ってるわけですよ、ね。でしかもみんな結構怖がってますね。やっぱりもし移ったらどうしようか、いやもし移したらどうしようか、ね、そうならないためにみんなマスクをして、そしていつもアルコールで手を消毒するとか、いろんなことをやってる。もちろんそれはいいことやし必要なこととは思いますけど、でもそこの一番中にあるのは怖いんですよ。怖いね、だから怖いからうちにおるっていう図式で見ると、この弟子たちと結構似てるところがあるのかなっていうのも思いますね。で怖くてうちにいるとだんだん体ももちろんこう弱っていくよね、なんか筋肉落ちたりするよねそうでしょ。それとか心の中もなんとなくこうやる気がなくなっていって、こんなもうなんかね、何でも、あもういいや、どうでもいいやみたいな感じになって、来たりするとかね、いろいろある。でどんどんどんどん気持ちがこう下がっていくんですよ。でもそんな時にイエス様はどうしてるのかっていうと、今日のところで少しわかるんじゃないかな。イエス様は落ち込んで怖がって閉じこもってる俺たちのところに来てくれるんですよ。イエス様来てくれる。俺たちがどんなに高い壁を作って、分厚い壁を作ったとしても、イエス様は入ってきてくれるんですよね。だってイエス様には死だってやっつけれるわけだから、不可能なことはない。俺たちの壁とかそんなもんすぐ通り抜けるっていうか、もう全然もういきなり中にふんって現れることができるわけよ。で俺たちに何を持ってきてくれるかっていうと、まずシャローン、平安を持ってきてくれます。心の中に平安をくれる。平安なかったら何があったってダメなんです。いくらお金があっても、いい家があっても、食べるものがいっぱいあっても、平安がなかったら全然生きていけないんですね。でもイエス様は平安をって言った、つまり生きていってねっていう。そしてもう一つ、あなたがいる意味がちゃんとあるんですよ。ほら、私があなたのいる、あなたにしかできない任務をあげるからって、これもイエス様が心の中に届けてくれる。人間やることない時ほど惨めなものはないですよ。やることなかったら本当に自分はなんでここにいるんだろうか、何のために今生きとるんだろうかっていう気持ちになってくる。そしてそういう気持ちになってきたら、大体人間ね、ろくなこと考えないですよ。至らんことばっかり考える。でもイエス様はそうじゃないでしょって。あなたには生きてもらう意味があるんですよ。ちゃんと理由があるんですよ。役目があるんですよ。 その役目をイエス様は届けに来てくれる。しかもそれをただ任務をこの任務をお願いしますっていうだけじゃなくて、聖霊を届けてくれて、聖霊と一緒に生きていっていいんですよ、私がそばで面倒見ますよ、24時間一緒にいてあげますからねって約束してくれとってさ、すごくね。だから俺たちは何が起こっても絶対大丈夫って言える。イエス様はここまでして俺たちと一緒にいたい、そして一緒に生きていきたい、一緒にイエス様の任務を遂行していきたい、しかもその人にしかできない形でやっていきたいって。だから生きてる人一人として無駄な人、おらんでもいい人なんていうのはいませんっていうのはこういうとこね。そうなので、まあ、またね、日本では緊急事態宣言とか、もう本当に毎日毎日コロナっていう字を見ない日はないぐらい本当にひどいっていう風になってますけど、でも俺たちはね、気を落とすことはないです。イエス様が生きてます。イエス様が生きてるっていうことは俺たちも生きていくっていうこと。イエス様は平安くれる、何がどうあろうが平安をくれる。そしてイエス様は立ち上がって進んでいくためのちゃんとした意味と理由と目的と役目をくれる。そしてそれを遂行するための助けも与えてくれるよって、これが今日のメッセージじゃないかなって思って、今日はここからシェアさせてもらいました。みんなもぜひこのイエス様と一緒に生きていく、本当に体験してください。こんなん聖書に書いとくけど、今は俺たちに無理やねんかってたまに思う時あるかもしれない。でもね、祈ってみたらいいよ。これイエス様、これ本当に本当なら自分にも分かるように分からしてよって祈ってみたらね。だ、本当やったら絶対答えてくれるはずやね。だからそういう風に体験していけたらいいな。今日はここまでに出祭をお願いします。イエス様ありがとうございます。今日もみんなと一緒に聖書を通してイエス様の熱い思いを受け取ることができて感謝します。どん底に陥って恐怖のあまり部屋に閉じこもっていた弟子たち、隠れていた弟子たちのところに来てくれて、そして平安を届けてくれました。そしてあなたたちを送り出すんですよ。役目があるよ、追ってもらわんと困るよ、あなたにしかできないことなんですよ。そうやって確信をくれた。そしてさらにその助けを聖霊っていう形で送りますよって約束してくれてる。こんなすごい嬉しいニュースを今日聞くことができてありがとうございます。十字架の死でさえもイエス様を縛りつけておくことはできなかった。でもならばそのイエス様についていく俺たちに恐れるものがいくつありますでしょうか。本当にイエス様が一緒なら何にも怖いものはない。このことを自分の身をもって体験することができるようにイエス様を助けてください。聖書に書いてあることは全部本当って書いてあるんだったら、イエス様そのことが本当に俺たちにもう否定しようがないぐらい分かるように助けてください。今週もそんなイエス様の愛の中で、そして恵みと憐れみの中で、そしてそんなイエス様の溢れる命の中で毎日過ごしていくことができるようにイエス様お願いします。このお祈りを心から感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。
アメン。ありがとうございました。